恋愛体質女たちの
等身大ラジオ、
今日もカコとエリでお送りします。
イエーイ。はい、早速いきたいと思います。
早いスピード感
今回のテーマはででん、恋愛相談コーナー。へえ、その2。
はい、
はい、じゃあ1通目から本日は私が読み上げます。
はい、あ、はい、
ラジオネームシマエナガちゃん、14歳女の子からです。14歳、ありがとうございます。同じクラスの男子と付き合っています。彼は私と結婚の話まで考えているのですが、彼のことが好きな人がクラスに結構います。ちょっと心配です、とのことです。
これはですね、
はい、
彼氏がモテてる、
のろけ
眩しい。
そっか、
特にいいの。でもほら、解決してほしいことはないかもしれない。
そうだよね、これ、うん、多分解決してほしいとかではないんだよね。でも、あ、そうそう、大人になると、
うん、
なんかそんなにめちゃくちゃモテてる人と付き合うには、
うん、
大変なこともあるから、
うん、
だから今心配かもしれないけど、
うん、
そのモテている彼と付き合えてるっていうことに自信を持って毎日を楽しく過ごすのがいいんじゃないかな、
う
ん、これは。
あとちなみにあのさ、やっぱさ、学生の時からさ付き合っててさ結婚に行くっていうのがさ、
うんうん、
羨ましいなって話してたよね。
あ、してましたね。
なんか
そう、羨ましい。なんかいつからの学生かっていうのはあるかもしれないけど、まあでもこれがさ、うん、ずっと続いたらさ、やっぱ羨ましいじゃん、
うんうん。
あ、そんだけ長い間付き合って信頼関係深めてゴールまで行ったんや、うん、みたいになるから。
そうそう、なんかさ、この打算のない時期に巡り合えてさ、付き合えてっていうのがさ、結構羨ましい、
うんうん。なんか今を楽しんだらいいよね。
うん、大丈夫
かな。
なんかその女どもはさ、
そう、結局はあの付き合ってないんだから、その女どもは、うん、
その女ども
は付き合ってないんだから。
そう、あの優越感に浸ってて大丈夫ですよ、
うんうん、自信を持とう。
はい、
はい、では、はい、続いてなんですけど、
はい、
ラジオネーム山森さん、29歳女性の方からいただいてます。
はい、
こんにちは、はじめまして。いつもラジオを楽しく聞かせていただいております。今アプリで会った彼ともうすぐ付き合って1年なのですが、まだ好きになれるなら悩んでいます。キスもまだです。恋愛経験が少なく、どう距離を詰めていいかわからないです。恋人といる自分を冷静に観察してしまい、いつもさっぱりしてしまいます。彼が1歳下でいいなと思うことが一瞬あっても好きとなることがありませんでした。ただ彼は着々と好きという感情を育てているっぽく、それに私は温度差を感じてしまいます。彼のいいところはあるし、優しくて体調が悪い時に助けてもらったこともあるため、こんな姿見せられるのは彼だけではと思い、現在別れは考えていません。彼の気持ちに寄り添えるくらいにはなりたいと思い、どのようにしたら距離が近づくのか、おすすめの方法があれば教えてください、とのことです。
なんかさ、私たちさ、これを読んでさ、
うん、
私たちだったら絶対に別れてるよねみたいな、
うん、しかも結構な速さでね、
ピードの速さでさ、だから現在別れは考えていませんって言えるのってすごいよね。
そう、すごいなと思った。
まあ、その彼よりは好きっていう気持ちが少ないかもしれないけど、
うん、
でもちゃんと好きなんだと思う。
うんうんうんうんうん。
だって1年も付き合えない、まず。
そう、そういう人とね。あ、でもなんか、まあでもいたけどな、私の周りには。なんか好きかどうかわからないけど、
うん、
なんかその結婚とかに焦って、今この人と別れたらまた新しい人と出会えないかもと思って別れ、まあまだ付き合ってるかみたいな、惰性で付き合うかみたいな、
あ、なるほどね、
感じの人いたけど、まあでもそういう感じではないんじゃないか、うん、
彼の気持ちに寄り添えるくらいになりたいだからね。
そう、寄り添えるってなかなか、ね、優しいし、
ね、
結構ちゃんと思ってんじゃないって感じだよねこれ、うん、
だから
なんか
仕方なく、うん、仕方なく好きになるかとかじゃなくて、ちょっと結構前向きに好きになりたい、
うん、
寄り添いたいみたいなポジティブな感じに見えるからね。
そう、あとなんか多分これは彼が自分のことを好きっていう気持ちと自分が彼のことを好きっていうその気持ちのバランスがちょっと違うなっていうところに、なんか引け目を若干感じてる、
うん、
まあ、まずそもそもそう、彼との好きの大きさは比べなくていいのではないかっていうことは思います、
うんうん。
まあ、自分がその彼を自分のペースで好きになっていければいいんじゃない、
うん。
まあ、どのようにしたら距離が近づくのか、まあ、無理に近づける必要はない、うん、
でもさ、キスもしてないんだね、まだね。
そうだよね、そういう距離もあるか。そうか、
物理的な、
それもあるよね。
え、それキスをしていないっていうのは 山森さんが
知り合いの先輩みたいな。
それは山森さんがちょっとまだっていう感じだからキスまで進んでないのか、そもそもなんかそういうことが起きないのか、
どうなんだろう。でもさ、もしもそのちょっと拒んでる状況だとしたら、彼結構すごくない？
え、頑張ってます。
結構でっか、かなり。だって1年やん、
う
ん、
そう。
だしすごい温度差があるぐらい彼はさ
好きでいてくれるわけでしょ。
なんじゃん、
めっちゃ中身を好いてくれてるよね。
すごくね。
あのさ、ごめん全然関係ないけどさ、
これあの体調悪いでさ思い出したんだけどさ、
何
エリの元カレがさ、
もういいよ。
エリの元カレ、エリがあのワクチン接種の後に高熱出してる時にエリの元カレはお家に来て発情してしまって、高熱のエリにちょっと襲いかかりそうになるみたいな。
ね、最低だよね。
そのぐらいでほら、あの抑えられない人も
いる
もん。いるの。
山森さんがちょっと抵抗があるかな、うん、感じが出てるのかもしれないから。
そうだね。でもさ、やっぱさ何回もさ抵抗されるとさ、ちょっと傷ついていくからさ。
あ、そうだね、それはあるね。
そろそろね、
うん、なんかその生理的に受け付けないっていうレベルじゃないのであれば、一歩踏み出して頑張ってみませんか、うん、っていう。そうだよ、うん、アドバイスじゃなくて提案。
まあ近づきたいのであれば近づいてみる、
うん、
あの物理的なところからでもいいし ね、
そ, うね、それか正直に言うとか、その自分には恋愛経験が少なくて、
うん、
どう距離を縮めていいかわからないっていう、それをそっくりそのまま伝えてみる、この彼に、
うん、
そしたら彼も彼でそのペース配分を合わせてくれるのではないですかね、
うん、まあ確かにね
と思う、まあ、こんだけさあの相談、恋愛相談困難をして、うん、あの元も子もないことも言うのですが、
うん、
あの結局はあの素直に打ち明けて話し合いをするのが一番なんですよ。
まあそうだね。
そう、そう
ね。
でそこで逆に相手から拒絶されるのであればそれまでだったっていう、うん、でもそこで受け入れてというかお互いに受け入れてなんかいい、ね、妥協点とかを見つけて前に進んでいこうってなるのが理想形だから、それを話してみるのもいいんじゃないですかね。
そうね。
特にその体の距離とかがあるのであれば、
うん、そうだね。なんか彼からそんなになんか不満なことが問題だと彼が思ってないんだったら、一回ちょっといつもよりも物理的に近づいてみるか、気持ち的な部分だったら絶対山森さんも
やっぱりやっぱりいいね。なんかさ、あの名字みたいなペンネームいいね。そうそう、なんかすごい親近感湧く。すごい呼びやすくな
っちゃう。めっちゃ友達みたいなよね。山森さんも彼のことは好きではあると思うよ。だからその好きな気持ちってさ、ちょっと口に出すとさ高ぶったりするやん。
あーあー、あるね。
もうちょっと口に出してみたりとかね、
うん、
すると意外と盛り上がるかもしれない。
そうだね、それはいい方法かもしれない、うん、
でそれがどっちもちょっとやっぱり厳しい、私にはペース早すぎるって思ったら彼に話してみて、
うん、
なんか合わせてもらってもらうでもいいし、
いいと思います。
いいと思います。もしくは友達に彼の好きなところを話すでもいいかも。
あー確かに、
なんかその時もさ結構さ、
確かにわかる、
盛り上がんない。
あ、そうだから、あのあれね、逆効果の時のやつね。
逆効果、
今のさ山森さんの場合はさ
ごめんなさいね。いちいち通っちゃって山森さんに。
山森さんの場合は、うん、もっと好きを高めるっていう、うん、しかも付き合ってるしね、
うん、
でいい方向だけど、
うん、
付き合う前にダメ男のことをなんかでもね、この人のここが好きでこういう風にいいとこがあってってなると悪い方向で盛り上がるっていう効果もあるんだよね。
わかるわかる。 あんまりその友達に話すときはマイナスのことは一旦言わないでおいて、ね、いいことだけ言うと結構友達はさ、え、いいじゃんいいじゃん
って言われると、うん、自分もなんか影響されて、そうそう、え、この人やっぱめっちゃいいんだってなるんだよね、うん、
だから友達にも彼にもちょっと私は彼のこと好きなんだみたいなのをちょっと言ってみてもいいのではないでしょうか、う
ん、実は山森さんからもう一個来ていて、
はいはい、
その内容じゃまあもう一個言いますね、
はい、
相談した彼氏の言動にもやっとしたことがあったので聞いてほしいです。
お、
彼は基本的に優しいのですが、本当にたまに後出しでこちらのことを気遣うふりをしてきます、
うん、
例えばご飯の予約の際、先に私が明日予約しておくねと言ったら、後で予約しようと思ってたけど大丈夫？じゃあお願いしていいかなと言ってきます。正直こちらに予約を頼むなら前置きはせず、ありがとうだけでいいと思ってしまうのです。また私が平日仕事で忙しくしていた時、こちらがデートしたくないと言ったわけでもないのに、疲れてるだろうしゆっくりしたいよね、当分会わない方がいいよね、うん、と勝手にデートをキャンセルなしにされそうになり、そんなことないよデートしようよと言うと、デートの提案でドライブ私の車で行くので運転手は私を言われました。疲れてるよねって言ってくれたのに、いざデートはドライブってどういうこと？と思いました。それも私の車なので彼は運転することはまずないので、気遣ってくれた割に働かすじゃんと内心イラッとしました。お二人がこのような言葉を言われた時、相手に指摘しますか？またお二人が男性から言われたもやっとした言動はありましたか？ですって。
いや
これはね結構もう、うん、酔った瞬間に共感の嵐だった
あるよね。
私多分なんか山森さんと話し合うわって言っちゃったもんね
でもさ、やっぱさ、こういうのってさ、その指摘、その相手に指摘しますかってことだったけど、
うん、
指摘しようと思えばできるんだけどさ、その予約の話を指摘するとして、うん、なんかそういう時はなんかありがとうだけでいいよって言うとするじゃん、
うんうんうん、
でこの問題についてはもう起きないと思うの。
そうだ
ね、これからね。
確かに。
でもこれってさ、そういうことじゃないじゃん。
いや、わかる。これなんか、ね、人間性の問題根本的に。そうそうそう、なんかそのだからこの彼って多分、まあ、すごい優しいんだよね、
うん、
きっと本当に優しいのはわかるし、
うん、
気遣いもしてくれるし、
うん、
なんかちょっと悪いって思ってくれるだけなのはわかるんだけど、うん、その なんだろうな、こういう性格の人いるよね。
いや、そう、
こういう性格なんだよ。
そう
この彼って、
そうだから一個一個出てきた問題を指摘しても根本は、そうそう、キリがないっていうか、根本のところが改善されるわけじゃないから、また別の形となってまた来るから、
だからこれでもどうしたらいいんだろうね、そのモヤ。なんかでも一旦とりあえずその事象が発生した時にとりあえず言ってみるだけ言ってみた方がいいよね、
うん、
か、なんかそういう性格があるけど私ちょっと苦手だよって言ってみる
そうね
苦手っていうか、なんだろう、だからそういうちょっと気遣ってくれてるんだろうなって思うけど、じゃあ気遣ってくれてるならこうしてくれたら私はもうより嬉しいっていう伝え方をするとか、
うん、そうだね、
一回一回、うん、まあもう言う以外方法ないよね。まあ、
ね、
言ったところで感はあっても、たとえ、
まあ、イラッとしてもそれがストレスなんだったらもう言うしかないよね、
うん、でもすごいめっちゃわかるわこの
ね、わかる、
なんかうんみたいな、
そうこういうさ、ほんと言うほどじゃないもやってやつさ、しかも言ってどうなるみたいなもやってさ、うん、どうしたらいいか分かんないよね、
うん
うん、
仕事とかでもいるくない、あ、ごめんね、私がこれやっとけばもうちょっと効率よかったのにねとか言っといて、結局やるのこっちみたいな、いや、じゃああんたがやってくださいよみたいな仕事でもいるじゃん、うん、
気遣ってる風、まあ、前提直らないと思ってた方がいいかもしれないね、
うん、まあでも嫌だっていうことは伝えましょう、
うんうん、だから女子会のネタにして発散もして、私たちのこのお便りに書いて発散して、
うん、確かに
でもなんか言った方がすっきりするのであれば言った方がいい、モヤモヤをねずっと抱えるんだったら言った方がいい、
そうそうそう、それそれ、まあ、まあこれに関してはね、
うん、
言ってみましょう、
うん、一回言ってみよう。ちなみにそのさ、
はい、
お二人が男性から言われたモヤっとした言動はありましたかってことだったけど、
うん、
のエリも似てる人が思い浮かんでるわけやん、
うん、
なんかあった似たようなやつ、
え、似たようなやつだよね、うん、いやちょ、そう言われるとパッと出てこない
よで私も思い出すね、
うん、
ちょっとさ 思います。
すごいね。
あれ、うん、私の話じゃないよ。
なんでだよ、もう。
あの話して。して
何おとぎ話。夜寝る前の子供がさ、ねえねえ、お母さん、みたいな。この、あの時、あのおとぎ話さ、してよって
やつ。あの話が聞きたい。あの、エリの誕生日の話。
あれは確かに、まあ、もやっとしたわ。
うん。
あの、聞きたい。じゃあ、お母さんが話してあげるね。
うん。あのね、これは、まあ、付き合ってた彼氏なんだけど、
はい、
なんかね、
うん、
誕生日だったの、
うん、
私、
うん、
で、誕生日の日だから、でもその日、
うん、
平日で、お互いに仕事だから、うん、どっかにご飯行くとかできなかったの、当日、うんうんうん、で、まあ仕方ないなって思ってて、
うんうん、
でも誕生日は会えることになってたのね、うん、で、私は確かその日も先に家にいて、こっちの家に来てくれるって言ってて、
うんうんうん、
で、あーでもなんか当日だしレストランとかもないけど、
うん、
まあでもきっとなんか、
うん、
きっとなんか美味しいご飯じゃないけど、
うんうんうん、
まあなんかプレゼントぐらいはあるかなみたいな、うん、
誕生日だし
そうそうそうそうそうで、あ、そう、ちなみに後日どこのレストランに行くとかそういうことも別に話してなかった。
あ、
だからまあ当日だけどなんかまあまあ、しかもあと付き合って日もそんな経てなかった。
そうだね。
そうで、やるかなって思って、それで一緒に駅からまあ、うん、近所の声優に行ったんですけど、なんかまあご飯なり何なり買うじゃん、
うん、
で、その買ったご飯、
うん、
私が払ったの全部、まず
誰の誕生日
エリ
あエリの誕生日、
まあ、あ、ではまあ、でもって思ったよ、って思ったけど、まあ一旦いいやと思って、
うん、
で、それで、ね、家行ってケーキあるよって言って、ケーキ買ってきたんだって言って、で、出てきたケーキ、
うん、
工事コーナー
いや、いいんだよ、
コーヒーコーラめっちゃ美味しいし好きだよ、
いいんだよってやつね。
そうそう、いいんだけど、しかもね、ありがたいしね、
うん、
でも、でも、でもさ、なんか思ってたんとちゃうなって
うん、なんかご飯代はエリが全部ね
出しちゃう、知ってるし、
コーヒーコーナーがデデーン
って来て、あれ、うん、ってなってで、まあ、ちなみに言うとその人は私がワクチン接種で高熱を出して寝込んでた時に発情して襲われそうになった
あいつ
あ、はい、あいつですあいつすごい
あいつですね。
こう振り返ってみると、
うん、
女関係誰しないとかっていうクズじゃなくて、
うん、
なんか人を思いやるっていう気持ちはないのかっていうクズさだね
そう、あ、ちなみにこの人は第2回か第3回
で話したクセ男のあのサイコパス味のある男ですね。
あ、そうそう、なので、あの気になる方はそちらも聞いていただいてねこのサイコパスについてのね、あの特徴をね、掴んでもらえ
る。そうだ、そうそうそう
もやだね、確かに。
言うほどじゃないけど、
言うほどじゃない。
しかもさ、一応さ、
うん、
こう祝ってくれてるわけじゃん、
う
ん、
そうだね。
めっちゃ言いづらい
か、言いづらい、言いづらい何も言えない
っていうか、それ
は。だからね、それもさ、なんか指摘できるにはできるけど、なんかその人の性格だし、
その一個を指摘したところで、
うん、
またね、別な問題で同じこのモヤを味わうことになるから、
う
ん、
そうね。
はい、では続いて本日最後になります。
はい、
ラジオネーム特急カニカニ浜風さん、
はい、
31歳男性の方です、
はい、
ありがとうございます、
はい、
こんにちは。最近見つけて聞き始めました。
ありがとうございます。
独身、彼女なし、会社員です、
はい、
マッチングアプリの会がとても参考になりました。
お
ー、お二人に友達作りについて相談です。自分は高校から大学、大学から就職、就職から転職と節目節目で住む都道府県が大きく変わっており、そのために人間関係が薄くなって、なかなか長い付き合いの友達を作れずにここまで来ました。現在の職場はよく言えばプライベートとの線引きがはっきりしており、就業時間が終わったらみんなさっさと帰ってしまったり、休みの日に遊びに行くこともありません。会社の設定する飲み会もなんだか形式的で、そもそも参加率が低いです。そんなこんなで彼女はおろか、友達すらできる気配がなく、マッチングアプリを使ってもワンナイトか目に結婚と書いてあるような
鼻息荒めの異性と
結婚と書いてあるような鼻息荒めの異性との出会いしかありません。結婚とか彼女ももちろん願望はありますが、まず友達を作りたい私は何にトライするのがいいのでしょうか。お二人の知恵を借りればと思います。
はいはいはい、はい、
ありがとうございます。
結構でも切
実な悩み
だ ね、 だね。まずマッチングアプリなんですけど
はい、あの同じこと言おうと思ったもうわかる、もうわかる何言いたいか
、ワンナイトか目に結婚と書いてあるような異性しかいないっていうのはもう
その通りです。
まあ結婚とまではいかない人もいるかもしれないけど、うん、
付き合いたい
ですね。そうそう、恋愛をしに来てるので、友達作りのためにマッチングアプリをやってる女の子はほとんどいない。
そうね。
し、なんかもしもプロフィール欄に男性の方で友達を作りたいですって書いてあったら外します。
うん。あ、でも私そういう人と何回かご飯行ったけどね。
そう、でもさ、その時にさ、え、友達を作りたいってなんだろうって引っかかったよね。
あれだよね、でも本当にこの、カニカニハ、
カニちゃん、
カニさんは、
カニさん、
カニさんはさ、本当にでも友達を作りたいわけじゃん。
うん、
まあ、確かにそのマッチングアプリっていう土俵違ってるよね。だから、なんだろうな。
で、私がね、どうぞ。私がおすすめするのは、
うん、
あのシェアハウス。
めっちゃいいと思う。
めっちゃいいよね。
シェアハウスいいと思う。
あの、私たちシェアハウス経験者なんですけど、
シェアハウスってあんまり分かんない人とかだと怖いイメージあるかもしれないんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
生活大変そうとかね。そうそう、うん、
でも、まあ、確かにそういうシェアハウスもあるかもしれないけど、あの大型のシェアハウス、うん、100人規模とかもあるし、50とかもあるから、そのぐらいの大人数のシェアハウスだと綺麗で広くて自分の部屋もちゃんとあってっていうところで、リビングでいろんな人とね話せるから、うん、あそこは恋愛目的であんまりみんな入ってこないから、
そもそも入んないもんね。
そう、だから友達を作るにはすごいね。
あ、いいじゃん。そうだよ、シェアハウスいいんじゃない。
どうですか、まあ、結構なんかハードル高いかもしんないけど、うん、
まあ、人と住むのが嫌だったらちょっと大変かも、
うん、でも一回もう1年だけ住んでみようとかね、
うんうんうん、
そういうので住むのはありだし、
確かにシェアハウスいいね。
なかなか長い付き合いの友達を作れずっていうことだからさ、多分女の人異性とかじゃなくてさ、男性の友達もあんまりいろいろ転々としてるから作れないってことじゃん、
うん、
でもさ、シェアハウスってさ、同性の友達をめちゃめちゃ作りやすいじゃん。
作りやすいね、
うん、
飲みに行こうとかすぐ
なるなるなる。
てか、なんならあれか、別に行かなくてもそこにいるだけで飲み会が発生するから、うん、そこでできるしね、
うんうん、友達作りたいならおすすめだと思うんですけど、どうでしょうか。
いいと思う。仮にだから、もし住むのが嫌とかっていう場合だったら、あとは、うん、
サークルとか、
うん、大人のサークルか、あとなんかミートアップっていうさ、
大人のサークルってなんかさなんかさ、なんかちょっと意味違って聞こえちゃう。
エッチなサークルだな。それ
確実にエッチなサークルだよね。
なんだろう、
クラブ活動、
社会人サークルだ、ね、そうそう、社会人サークル、うん、とか、あとはなんかミートアップっていうアプリがあって、
うん、
なんかスポーツ系の何時から何時どこどこでやりますみたいな、
そうそうそう、
とかもいっぱいあったから、まあ、そういうミートアップっていうアプリでやってみるのもいいかも。まあ、私たちが知ってる知恵からだとそんな感じになるよ ね、うん、ね。
でも結構ね、シェアハウスおすすめなので、
楽しいよ、
うん、
ね、
挑戦してみるのはね、どうで
しょうか、いかがでしょうか、
いかがでしょうかって感じです。
はい、そんな感じですね。
はい、
まあ、今日木曜日ですね。明日花金なんで、
はい、
花金なんで皆さん明日飲みましょう。
あ、
今日はね、
いいね、最高や、
うん、今日はちょっと今日は無理かもだけど、明日頑張って飲んで土日迎えましょう、
うん、乗り越えよう、もうちょっとだから。
じゃあというわけで、今回も恋愛相談コーナーその2ということで喋ってきましたが、トーラジの方では X、インスタ、あと Google ホームの方でお便り募集してますので、
はい、
ぜひ送ってください。
はい、ということで、これから彼氏とサラダ食べに行ってきます、な、過去と、
いや、人の悩みって尽きないなとしみじみ感じているエレでした。
じゃあまた来週。